故郷を忘れた日本人へパート2、行き過ぎた英語教育は国力を下げる。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日はね、
はい、
先週に引き続いて作家の二瓶千佳子さん、
はい、
またゲストとしてお越しいただいております。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
二瓶さんね、もう簡単に前回もご紹介しましたが、ざっとご紹介いたしますと、この我々の雑誌の表現者クライテリオン、これの書いていただいている執筆者のお一人で、ずっとね、シリーズやっていただいてて、連載を書いていただいてたんですが、
はい、
それを一冊の本にまとめて調整して出版されたのがこちらに、置いてます。故郷を忘れた日本人っていう、まあ、本なんですよ。で、この二瓶さんはですね、この連載を始めていただくきっかけになったのが、
うん、
だからお勤めだった頃にね、今お勤めされてたんですけど、もう作家に集中されてるわけですけども、大学にお勤めの頃に原稿を寄稿していただいて、
うん、
それがね、本当に素晴らしい記事だったので、原稿だったので、これもぜひ、奨励賞を授与させていただこうということで、平成31年に表現者奨励賞を取られたわけです。で、それがきっかけで連載を書いていただいてて、
はい、
大学でお勤めだったんです、
うん、
で、大学はですね、東京女子大学の英文学科で、そこで卒業されてからオーストラリアに留学して、最後シドニー大学の日本語学科で英語で博士論文を、まあ、書かれて、で、日本に帰ってこられてから山口大学で、まあ、英語教育について、の大学で勤務されてたというお立場なんですよね、
はい、
で、今日はですね、
はい、
もうそんな英文学科出て英語圏に留学して日本に帰ってきても英語教えてるぐらいから、うん、おう、これからの日本はアメリカ語のイギリス語が大事ですねっていうような人なんかなと思うと全然ちゃうと、うん、
ね、タイトルがだって、行き過ぎた英語教育は国力を下げる。
そう、もう今日はね、もう英語にどっぷりと使ってこられた二瓶さんだからこそ語れる英語教育の最低さ、最悪さ、そんなものがやってばっかり、まあ英語教育大事だとしてもそんなことばっかりやってたらどんだけあかんことかっちゅうのを話してくれるっちゅうことでよろしいんですかね。
はい、
ちょっとざっとだけ今日の思いをちょっと。
そうですね、はいはい。はい。もちろん、私は英語教育を否定するつもりはありませんし、私自身も英語を勉強したことで開かれた未来というのもたくさんありました。
う
ん、
そうです
よ
ね。
英語ができることで、例えば、読める本の幅も広がりますし、そうですね。出会える人たちの幅も広がるので、語学教育は素晴らしい。外国語を学ぶことは素晴らしいと思うんです。うん、問題は、日本語を犠牲にしてでも、英語をやろうっていう、その今の日本の風潮です。
うん、
で、今はもう小学校から英語教育が必修になってますし、ここでは、その小説を読む時間もどんどんなくなっていく。つまり国語、今までの国語の時間が減らされていく。で、さらにまあ、私も大学で教えていましたけども、そういうグローバルなんとか学部っていうものがどんどん増えていくっていう中で、うんうん、外国語を学習する時間が伸びることによって、国語を勉強する、日本語を勉強する時間減らされるっていうことには非常に問題があると思いまして、行き過ぎたその英語教育っていうのは、結局は途上国に戻ることになってしまうっていうのは、歴史を見れば、または海外の事例を見れば明らかなんですね。そういう話をさせていただきたいと思います、
はい、いや、これはね、やっぱり英語教育をずっとやってこられた方だからこそ、非常に説得力のあるお話が今日はお伺いできるんじゃないかなと思います。
今夜はどうぞよろしくお願いいたします。
今
日は今の日本の教育問題がよく見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは、車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。 心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、故郷を忘れた日本人へパート2、行き過ぎた英語教育は国力を下げる、
うん、はい、
さあ先週にね引き続きまして、
そう
作家で、うん、平成31年に表現者奨励賞を受賞されました二瓶千佳子さんをゲストにお招きしてお届けしております。
はい、やっぱりね、故郷っていうとね、やっぱりその空間を思い出しますけども、やっぱりいろんな故郷があって、はい、心のふるさとってね、
うん、
でその重要な我々の心のふるさとって日本語、日本語学んだと。その精神を忘れて英語教育やりすぎる中はちょっとどうやろうというふうに考えると、
うん、
このメインテーマの二瓶さんの本のタイトルの故郷を忘れた日本人へっていうタイトルの中で、英語教育のやりすぎ、行き過ぎたやりすぎっていうのは、まあ、良くないんじゃないかというのはね、うん、本当よくわかるなと思うんですよね。まあ、そういう意味で今日はその英語教育そのものを否定するのではなくて、英語教育っていうのは素晴らしい側面があるんだけれども、英語至上主義、これが問題だということだと思うんですけども、
はい、
ぜひこの英語至上主義の問題、いろんな点からお話お伺いしたいなと思います、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まずですね、日本がまず幕末から日本人の先人たちがどのようなことをしてきたかと言いますと、まず幕末にですね、まあ、近代化を目指そうと決めて、多くの日本人が留学しましたよね、欧米に留学して。で、その時に気づいたのが、まず日本語に語彙が足りないと。つまり西洋の概念、技術を持ち込みたいんだけれども、日本語自体に、例えば憲法だとか、自由だとか、権利だとか、そういう言葉がなかったんですね。なので、その当時の知識人たちが新たに日本語を作ったんですね。で、そのおかげで、私たちは、そういう西洋の概念も日本語で話すことができてるんです。今みたいに、今もうコンピューターとかパソコンとか、もうカタカナそのまま使っちゃってますけども、
はい、
その当時っていうのはカタカナではなく、きちんと日本語に落とし込んで、意味を変換して基地の使おうということになってます。そのおかげで日本語でも難しい専門書だとか、高等教育が受けられるようになったりだとか、そういうことができてきたんですね。で、これは簡単なことではなくて、他国との事例をと比較すると分かりやすいんですけれども、例えば1945年のその第二次世界大戦が終わった後に、多くの、例えばアジア諸国とか、アフリカの諸国は独立しましたけれども、ほとんどが元植民地です。で、元植民地の国たちが、その独立という形はありますけれども、その後どうなったかというと、結局は、植民されていた時のその支配者の言葉を使い続けてるんですね。なので、まあ、例えば、インドだったら英語を使い続けてます。シンガポールでもマレーシアでも英語が公用語になっていたり、アフリカの植民地とかもほとんどがフランス語、未だに公用語になっていたりっていうことがあります。どういうことかというと、日本のようにその現地の言葉を発展させるというんですかね、日本語の場合は翻訳語をたくさん作ってくれたからこそ日本語で高等教育を受けられるようになったけども、元植民地の国たちっていうのはそこの過程が踏めていないので、現地語では高等教育が受けられない、つまり専門的な話し合いができない、専門的な概念を理解できない、特に抽象概念ですね、思想的なところが、語彙がそもそもないので、それが勉強できないということになると、どういうことかというと、英語とかフランス語でしか、まあ、例えば高等教育、高校以上の勉強ができないということになってしまうんです。そうなると、どんどんその地域の言葉っていうものが、まあ、衰退もしていきますし、ある意味こう見下されるような、その言葉しか話せない人たちは、まあ、学がないんだっていうふうになって、国民の格差にもつながっていくわけですね。
そうなんですよね。でね、僕あの、まあ、留学も、まあ、もともと大学の人間で、学位取って留学をして、で、僕の指導教授がアメリカ、ほぼほぼ、クブクリンアメリカ人みたいな人だったんで、日本の遺伝子は持ってましたけど、まあ、なんか僕の教育はほぼアメリカン教育を受けて、で、ヨーロッパで、留学して帰ってきたりとかしてました、ですけれども、やっぱりね、論文はね、当時はね、80年代、90年代の、その理系の工学の論文はね、英語の論文も書きますけど、ほとんど日本語で論文を書いてたんですよ。もう全員日本語で、で、たまに英語書いてると、あ、君英語の論文書いたんぐらいの、まあ話で。で、別に英語の論文も、まあ価値が低いわけじゃないけども、日本の論文で最高の権威の学術誌で書くことが一番いいことで、それが何本あるかっていうことで国立大学に就職できたりとかしてたんです。ところがね、これがこの20年、10年ぐらい変わってきてね、日本語の論文がどんどん見下されるように、なってきてて、
はい、
君日本語しか書いてないのかねみたいな、そういうことやろとかっていう、まあ、感じに、まあ、なりつつあるんですよ、
はい、
でこれねすごい残念なことでね、今二平さんがおっしゃったように、そんだけね国内の学会がものすごく強い、国ってね少ないんですよ。
そうですね。
なんでかっていうとね、もう英語を使わんと概念操作ができないんですよ、外国は。自国語に翻訳してないから。ところが我々はもう全部日本語に翻訳しましたから、明治時代に。だから英語全然使わんでも日本語だけでね科学をね発展させることができるから、日本の学会ってすごいレベルにあって、でかつね、これね僕ね留学してたからよくわかるんですけどね、大体ね慣れてくると英語でものを考えるようになるんですよ。考えるようになるんですけど、ものすごい悩んだら、って言ってから日本語で考えるんです。そしたら、ものすごいね、深くとか分かって、で、それが終わってから英語で考えるようにすると、一回ね、なんていうか、この、未知の空間にね、探求するときはね、母国語ぐらいを使わんとね、
はい、
深いとこ行けないんですよ。
は
ぁ。すでに行ったところやったら、もうすでにね、うん、英語で何でも考えれるんですけど。
なんかすごいレベルの高い話ですね。
そうそう。だからね、ずっと考えて、英語で考えて、って言ってから日本語で考えるんですよ。
はぁ。
で、これがね、外国で日本、その母国語に翻訳してない国の学者はできないんですよ。だからね、科学技術者のレベルはね、日本はものすごい高かったんですよ。もう欧米人よりも高いことなんていっぱいあったんだけど、今発展途上化してるってことですね。
そうですね。で、藤井先生が今おっしゃった、その、英語でちょっと煮詰まったら一回日本語に戻してみるっていうのは、藤井先生が思ってたんですけども、日本語できちんと思想してきたからなんですね。だからこそ、母語の語彙力が、結局はその人の思想力を、強くするってことなんです。で、現代は本当に問題なのは、子供たちが母語ができない。やっぱり語彙力がすごく下がっているっていうことになってるんですね。で、そうなると考えることができない。で、目の前で起こっていることが分析できないんです。何か自分が学校でなり問題に巻き込まれたとして、なぜ自分はそこに巻き込まれたのか、なぜ友達と喧嘩してしまったのか、なぜ相手は怒っているのか、そこまで落とし込めないんですね。語彙がないからなんです。で、そんな状態でもっとそれはもう人間として弱くしますよね。
そうですね。
自分を自分で助けることができない。それこそ人間を脆弱にして、そんな国民が集まれば国力下がるんですけれども、そこをまずは国語力上げなくちゃいけないのに、英語言うんですよ。
ダメですね。
英語すればいいじゃんって、ほとんどの人は、いや、日本語できなくても英語できればいいじゃんって言ってるんですけど、これは勘違いで、母語ができるから英語ができるんですよ。だから、想像したらわかると思うんですけど、5歳児が英語を勉強しても、5歳児の英語ですよね。ネイティブにはなるかもしれないけど。5
歳児の日本語、どんだけダラダラな日本語や
まだよちよち語ですよね。
ほとんど大学教授と喋れるレベルじゃないだろう、お前。って当たり前ですよ、そんなもん、
ね。はい。そうなんだから、結局、母語の力に引きずられるんです、外国語教育っていうものも。そこを教育者が理解せずに、英語をやれ、英語やろうって言って、英語の授業時間ばかり伸ばしていく。で、もっとひどいところになると、今、オールイングリッシュっていう、まあ、おそらく教材にもあると思うんですけど、そういう、なんて言うでしょう、カリキュラムがあってですね、すべての科目、語学の授業ではなく、すべての科目、専門科目で、そういうものも英語でやりましょう。で、先生も英語しか喋りません。っていうか、教材も全部英語です。で、 どうなるかというと、ただでさえ日本語で聞いても難しい内容を英語で聞くんです。ほとんどの日本人学生にとっては理解は半分以下になります。
そうなりますね。
で、かつ、全員が、先生側もですね、全員がそのネイティブのようにペラペラ喋るわけでもないので、そのオールイングリッシュカリキュラムを作るために、こう、連れてこられた、ちょっと中途半端な英語話者もいるわけです。で、そういう人たちっていうのも、日本語のようにペラペラ喋れないので、伝える情報も半分になってしまう。日本語で言えば、もっとスラスラ言えるものが、だから、そうなると、内容も半減してしまう。学生たちの理解も半減してしまう。国力下がりますよね。
これね、もう見たいほどわかるんですね。まあまあ、僕も立場があるので、あんま細かく言いませんけれども。
はい。
まあ、国際化、英語化っていうのはね、大学の至上命令になってるんですよね。はい、僕はこれ、もうろくでもない話やなと。まあ、もちろん僕は英語の恩恵も受けているけれども、日本語の恩恵の方が100万倍受けてるわけですよ。だから日本語をちゃんと大事にしたいなと思いますね。はい、で、このね、日本語の大切さっていうのをね、表現するのにどんな曲選ばはんのかなと思ってたらね。
はい。
なるほどと。
ほう。
この曲来ますかと。ぜひご紹介いただけますか。
はい。ザ・ブルーハーツで僕の右手。
週刊クライテリオン。藤井聡のあるがままラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ザ・ブルーハーツで僕の右手お届けしました。
はい、これもうなんか分かっちゃいましたね。僕が右手だっていうことですね。
そうですね、
はい、利き手が必要だ。
、はい、
英語はもう左手以下ですからね。英語はもうなんか右足の足の小指と薬指の間ぐらいのもんですからね。英語なんてほとんど何もつかまれへんみたいな。どうぞご説明ください。
はい、そうですね。もう、つまり、まあ、利き手ですよね。利き手が、まあ、なくては絶対にならないもの、生きる上で絶対に必要なもの、それが行方不明になりましたっていうふうに書いてるんですね。これがもう、つまり、どこに行ったかもわからないし、どうしたらいいかわからないって言って、街中で探しているっていうお話なんですけども。
そんな曲やって知らんかったこの曲。ずっと知ってたけど、素敵な曲ですね。
素敵な曲なんです。
現代日本を象徴してたんですね。
本当ですね。
すげえ。
もうこれね、この右手が意味するものはたくさんあると思いますし、うん、で、その一つが母語かなと思いまして、
うんうん、
でそこでちょっとオーストラリアに、私が住んでいたところからですね、
はい、
うん、ちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、はい、そのオーストラリアというのはまさにもうグローバル化を突き進めて、うん、ね、今やもうおそらく半分ぐらいが移民というような人口なんですね。なのでもうオーストラリアに行くと誰が外国人かそうでないのかってほとんどわからないっていうような場所なんですけれども、オーストラリアでですね、まあ、今でこそそんだけ移民が多いんですけども、移民受け入れが特に進められたっていうのが、ベトナム戦争以降なんですね。で、ベトナム戦争が75年に終わって、その後にオーストラリアに大量に避難民が来ます。そして、シドニーの一角に、まあ、ベトナム ま、ベトナム街っていうんですかね、うん、もう多くのその避難民が集まるような街ができたんですね。で、そこがどんどんギャングシティと呼ばれるようなギャングの場所になっていくんですね。で、どういうことかというと、もうほとんどその移民っていうものは、まあ労働移民なので、低賃金の中で一日中長時間働くことになります。そうなると子供と一緒にいる時間がほとんどありません。うん、で、そうするとどうなるかというと、子供たちっていうのは2世ですね。さっきも話しましたけど、2世で、母語はベトナム語なんだけれども、第一言語は英語になる。で、学校では英語を学ぶんだけれども、家での会話はベトナム語。で、両親たちは働くことに忙しいので、英語を勉強する時間はありません。ベトナム語しかできません。そうなると、親子の会話が成立しなくなるんですね。で、それでどうなっていくかというと、子供たちが孤立していく。親と過ごす時間もないですし、コミュニケーションも取れない。で、孤独でしょうがない。その子供たちが集まってギャングを作り始めるわけです。で、シドニーの一角のベトナム街には、たくさんのギャングができるようになって、80年ぐらいにですね。で、その中の一つに、5T、5T と書いて 5T と呼ばれるギャングがちょっと有名になったんですけれども、この名前が、愛されずに育った子供たち。っていう意味ですね。ベトナム語で、まあ、頭文字を取って 5T と言われてるんですけど、この意味が、そうですね、愛されずに育った子供たち、つまり愛から切り離された。この愛っていうのはおそらく母語も入ってるんですね。母との時間。それは母との言葉によってつなげられるものなんですけれども、で、結果彼らっていうのは、言葉語彙が足りなくて、親とのコミュニケーションが取れない。で、結果、ドラッグに走り、暴力に走り、犯罪に走り、っていう風になります。で、この90年代になるとですね、もう毎日1000人ぐらいのオーストラリア人がこのシティに薬を買いに来るっていうような時代になってしまって、で、最終的にこの移民問題について訴えかけていた政治家が殺されてしまうっていうような事件にまで発達するんですね。なので、日本語を勉強しなくちゃいけないよって言ってるのは、その、頑張ろうよっていう意味ではなくて、これは深刻な問題なんだよ。ということで、今の日本、どんどんちょっと近づいてきてるんですね。
そうなってきてますよね。はい。思った。
そうなんです。
豊横。
豊横とか。
そうなんです。最近の事件って、もう残虐なものっていうのは結構、子供たちの生い立ちを聞くと、そういう子供たちが増えてきてると思うんですね。
この間、南にね、ご飯食べに行って、はい、まあ、こうパッと入ったらベトナム料理屋なんですけど、完全にベトナム人しかいないんですよ。お客さん全フロアベトナム人でいっぱい、で若い人ばっかりでね、なんか労働者なのか学生なのかいろんな人いるんでしょうけどね。だから似たようなことが日本の、まあ、大阪でも多分労働者でね来ているんでしょうけど、そうなりつつあるんやろうなと思いましたね、はい、
そうですね。なのでまあ、その問題児と言われるような子供たちが今増えていると言われます。不登校だとかっていう問題も増えていると言われていますけれども、やっぱりその、実際に小学校に行ってみて教員の人たちと話してみると、そういうふうな問題児の多くは、やっぱり親との時間がない人たち、ない子供たちですね。それによって語彙力が極端に低いので、それで相手の、気持ちがわからない。で、自分もなんで悩んでいるのかわからない。で、あるデータがあるんですけれども、今は不登校が非常に増えています。で、不登校自体は私はそんなに悪いことではないと思うんですけど、それが自分の選択であれば。だけども、その不登校の3割は、自分がなぜ不登校になったのかわからないって言ってるんです。それどういうことかというと、それも語彙力ですね。言葉がないので、自分の問題を分析することができない。なぜその問題に、そこに行き着いたのかがわからない。ここが致命的なんです。
そうですね。見失うんですね。
見失ってるんですね。はい。
と、母国語大臣浸透、そんなことになるんだっていうのね、ちょっとみんな考えてないですよね。しっかり考える必要がありますね。
はい。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
先週に引き続き、作家で平成31年に表現者奨励賞を受賞されました二瓶千佳子さんをゲストにお招きしてお届けしておりましたが、そろそろ終わりの時間です。は
い、そうですね。もうあっという間ですね。残念ですね。はい、もっともう母国語で喋り合いたかった。
ね。
母国語の理解を深めたかったですね。はい、右手同士で。ね、本当どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
本当楽しかったです。
楽しかったです。
はい、ぜひまたね、第2回目、第3回目も実現したいと思います、はい。
よろしくお願いいたします。ま
あ、さらにね、クライテリオンでのご執筆も、ますます盛んにしていただきたいと思ってますので、楽しみにしております。
はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてその表現者クライテリアの最新号ですが、はい、インフレは悪くない、悪いのは低賃金だ。こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、そして二瓶さん、はいはい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。